聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうなのよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでって言っているのに。
いや、最近またね、
ええ、
嬉しい出来事がございましてですね。
ありましたね。感激でしたね。
あまりにも嬉しかったので、
はい、
NBC 長崎放送内のですね、お知らせにも私書いちゃったり、
局報として
取り上げられたりしたわけでございますけれどもね、
はい、
この放送でここ数週間何度か名前だけ登場していただいている時田光一さんという漫画家の方がいらっしゃいまして、ガンダム関係のコミックで大変ご活躍の方でございます。
ご高名な方でございます。
あの時田光一さんがですね、ご自身のブログで聞かせられないラジオを大々的に取り上げてくださいまして、しかも私どもの NBC のホームページのキカラジのページで林田アナウンサーが自分の本棚を撮影した写真をね、
それにあの白い色でいろんな落書きを載せているのです。
はい、それも林田アナウンサーが自分で書いてるわけなんですが、
はい、
そのトップページそっくりにブログを構成してくださって、
体裁でね、同じ体裁で
わざわざ、
はい、
漫画家なのに、また下手馬っぽい絵で、
ね、
あのちょっといろんなまだイラストも描いてくださったりして、
お忙しいでしょうにね、時間かけて作っていただいてましたよ。
なんか暇な時間があったんでしょうかね。
いや、暇なんですか。
いや、そんなことはないと思います
。お忙しい方でしょ。
締め切り間際だったと思いますけれども ね、
ね、
嬉しかったですね。
嬉しかったですね。で、本当に文章も温かくて、あの我々のなんていうのかな、意図しているところとか気持ちを汲んでいただいてね、素敵な文章を書いていただきましてありがとうございます。
はい、もう本当にありがとうございます。時田光一さんのブログ、ぜひキカラジメイトの皆さんも覗いてみてください。はい、時田ひらがなでございます。光一の光は三髄に光るでございます。
はい、
一は一番の一でございます。
一番ですね。
一番でございますね。
ぜひあの聞かせられないラジオのホームページもご覧いただいて比較してみるとね、大変力の入っている具合がよくわかるんじゃないかと思いますよ。
そして時田先生の本棚に並んでいる本を見ますと本当に私たちもね
、はい、
なんだかこうお友達になれそうな気が
そうですね、
してきますけれどもね。
やっぱり本棚ってその人物を物語るんだなとよくわかりましたよ。
物語っちゃいますね。
時田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
コマーシャル、あ、コマーシャルないんだこの番組
コマーシャルって大体
この後はお便りの紹介。
コマーシャルって、
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さて村山さん、今週はね、どうしたもんだかね、あのメッセージ少ないですよ。
あれ、そうですか。
ご覧いただいた通り、
あら、
うん、ほらこれだけわずかね、
手元には4枚、
はい、数通しかございません、キュアブロコさんからいただきました。これ伏せ字が多くて私よくわからない。長崎では劇場版ガンダム00の公開が、10月30日からだそうで、
はあ、
プーR…ガンダム1枚と葛藤する大きなお友達がちらほら見受けられるのかもしれません , 笑いと書いてあるんですけど、このプーR なんてっていうのは何ですかこれ。分からない、何の伏せ字なんだろう。
多分ね、その一番最後に米印で、10月30日は映画ハー〇〇〇っちプー〇〇ユーアービックリマークの公開日でもありますと書いてますので、これはおそらくハートキャッチプリキュアと間違えて、ね、
はあ、
前売り券を買わないようにということだと思いますが。
そうですか。その僕は虫食い問題は埋めきらんやったね。
あ、そうですか。まあ、ちなみにですね、ハートキャッチプリキュアというのが今、大きなお友達のハートを本当にキャッチしている、そんなアニメーション番組でございましてですね、私も小学5年生の娘と一緒に毎週日曜日は正座して見ております。
正座して見てるんですか。
あれを、あれはですね、
はい、
あのよくできている、非常にクオリティが高い、で、あ、シャレが効いてるんですよ、1ヶ月ぐらい前にね、 番長が出てくる巻があって、
はい、
番長昔懐かしい、明らかにあの島本先生の絵をこうパロディー化したようなですね、
は
い、筆で描いたようなぶっとい線のですね、
はい、
番長キャラクターが出てくる回があったりしてですね、
本宮先生の劇画帳という感じですか、それとまたちょっと違う、
炎の転校生の島本和彦さんタッチですね、
はい、
いや
明らかに
島本先生です、
お意識してらっしゃる、
青い炎です、はい、っていうなんかマニア向けのストーリーもあったりしてですね、
こちらもまた劇場版として10月30日に公開されると、
なんかそうなんでしょうね、でちなみにその長崎では劇場版ガンダム00がちょっとあの他の劇場から1ヶ月遅れて公開になりますけれども、すで、に、劇場ではチラシの配布も始まっているという情報がツイッター上で寄せられていましたね、
そうですか、はい、
ありがとうございます、
注目でございます、
はい、
それからこちらはももちゃん三条さんです、ウルトラセブン皆さんお好きですよね、私はセブンが一番です、カプセル怪獣ミクラスかっこいいっすよね、大好きです、それから浦野光さんのナレーションが好きでした、レオの数話ぐらいまではウルトラシリーズ見てました、何を思ったかエイティも見た記憶があります、でもやっぱりつまんなくなってきたようにも思います、平成に入ってはライダーしか見てませんということです、
ああそうですか、うん、ウルトラマンエイティはねなかなか面白いストーリーもねちょこちょこあったんですけれどもね、
ザ・ウルトラマンとどっちが古いんだっけ、ザ・ウルトラマンの後エイティだっけ、
ザ・ウルトラマンの後エイティです、
エイティか、
ザ・ウルトラマンが初めての、ね、ウルトラマンのアニメーションで、
そうでしたね、
で、あれでウルトラマン人気を再認識してその流れに乗って、まあ、1980年にウルトラマンエイティが制作されたということでございますね、
は
い、
私もエイティまでは見てましたね、
うん、
ウルトラマンエイティ
っていう、ね、あの先生もののね、うん、教師ものの時流に乗った昼は先生で夜は懐中大事というですねこう24時間こうなんか気の休まらない人が主人公でしたね、
24時間働けますか、猛烈ですね、
もう猛烈先生でしたよ、あの人は
頑張ってるんだね、
でまあちょっとやっぱりねストーリーに無理があったのか途中から先生はお辞めになったと思いましたね、
やっぱり二足のわらじゃ無理だったと、
難しいですね、
地球の平和を守るっていうのはね片手までできないですからね、
ところがそのウルトラマン80の途中で先生話をやめざるを得なかった、そのストーリーを平成のウルトラマンシリーズでフォローしているという話を押し出すとまたウルトラセブンから外れてしまうので、また別の機会に、
お詳しいですな、
とんでもないです、私 もうちょっとかじったぐらいでございます詳しい人がものすごくいっぱいいますからねリスナーにはね、
そう、つぶらやシリーズは気をつけんとね、
恐ろしいですよ、
地雷踏まんようにせんとね、
はい、
黒い3年生さんからいただきました、
はい、
私は今年4回目の年男を迎えた千葉県のガンダム親父です、
おめでとうございます、
ポッドキャストにハマったということで通勤時、
はい、
出張時、
はい、
ドライブ時に集中的に聞いて、
そうですか、
1ヶ月間で50話全部追いつきました、
よく聞いた
ね、毎週末の更新が楽しみな今日この頃です、
はあ、
さて今回のウルトラセブンについて私も思い入れがあります、
何ですか、
実は私の母校がやんごとなき方々が通われた宮内庁御用達の大学でございます、
は
あ
は
あ、あの大学ですね、
あの大学で、
ここがセブンの舞台になったことがあります、
あ
第29話一人ぼっちの地球人で、これは京南でいいのかな京南でいいのかな、大学の、まあ、ロケ地として使われたということですね、
江南大学
で東京の京に、ね、南って書いてあるんですよね、ちょっと読みがごめんなさい、確認できてなくて、
ごめんなさい、ちょっと忘れましたねこれがね、
2年前に大学の象徴でもあったピラミッド校舎が取り壊される際に、うんうん、一人ぼっちの地球人の上映と満田監督のトークショーがこのピラミッド校舎で催されました、
これ有名な話ですね、
ピラコーって言うんですか、
うん、
略してピラミッド校舎のこと、関係者の方はピラコーってこう略すんですね、
あそうピラコーかどうかというのは知りませんでしたけど、このトークショーがあったというのは知っています、はい、
たまにあのホームページでお書きになられている方も何人かいらっしゃいますね、
うん、
満田監督による撮影時の思い出もとても興味深いものでした、また上映会でセブンがよろめいて破壊してしまったピラコーが戦いの後エンディングであっさりと復活しているのを見て一度大爆笑でした、それだけやっぱ注目して見てるってことですね、
うん、
そんなピラコーも再びセブンの手を煩わせることもなく、重機によって跡形もなく取り壊されてしまいました、
そうでしたか、
しかしセブンのフィルムの中で思い出の校舎がいつまでも残っていることがとてもありがたく思います、勝手にノスタルディックな思い出に浸ってしまい申し訳ありません、今後も番組の更新楽しみにしておりますと頂戴いたしました、
はあ、なるほどね。今亡き施設がフィルムの中に収められている、
うんうん、
同じ経験を私もしました。そういえば、
お、何ですかそれは。
私の通っていた大学がですね、
はい、
よくいろんな特撮ものとかドラマのロケに使われていたのですよ。
ええ、
で今取り壊されてしまった校舎なんですけれども、
はい、
スケバンデカ2とスケバンデカ3の
ロケ地なんです
か。ロケ地なんですよ。で私たちが学んでいた教室とかですね、うん、屋上とかがね、
ええ、
南野陽子ちゃんとか浅香唯ちゃんとかがね、こう屋上の手すりにこうもたれかかったりして、
やっぱ同じところ触ったりとかしました、
当たり前じゃないですか。
あれはやっぱり、
ぬ
くもりが残っていそうな気がして。
ここだ。いや、残っていましたね。
残っていましたか。
何の
あれは明らかに。
あ、残っていました。
36度ぐらいの熱が。
36.3 度ぐらいの
熱が。あ、細かい。残ってましたが、この同じ話が実は弊社にもございまして、
お、
船山さんご存知かもしれない、あの映画ラドンの中に弊社の局舎が映っているのでございますよ。今は亡き、
これもね、
はい、
一部では有名な話
でございます、これテレビではねタブーのお話です。なぜかというと、この映像は使えないからテレビで話すんだってよく言われるんですけど、ラジオは別に著作権料払う必要はありませんからいいんですけど、
ううははは、
できたばかりの西海橋をラドンが壊すシーンがあって、
そうです、
長崎の佐世保市の上空飛ぶんですよね、
はい、
その時にあラドンだ怪獣だとこう叫ぶシーンは弊社の佐世保局をでロケがされているという
NBC でございますね、
そういうお話もございますが、うん、いずれにしてもフィルムの中に残るというのはね嬉しい限りですよね、
はい、
その他ですね、もう一方道具さんは、エンドレス8といって8回ほぼ同じ内容を流したアニメもあることですし、ウルトラセブン全7回になっても一向に構わないんじゃないですかというようなメッセージも頂戴いたしましたよ。
鈴宮春日に並ぼうかというですね、この番組
は
ですね、
はい、そんなこんなで、今日はウルトラセブンのもう4回目ということなんですけれども、もうね、はい、番組始めて12分経ってしまいました。さて村山さん、
はい、
もう2週間ずっと取りこぼしているお話がございますよ。
何ですか。
メトロンのお話とガッツのお話、
そうですね、
2つをしましょうということを言っていながらなかなか取り上げられていないのですよ。
メトロンさんとガッツさんはね、
はい、
ツイッターでも我々をフォローしてくださってますので、
もうさん付けですね、もうね、すでにね、
はい、
メトロンさんにガッツさんやもんね。まあこのメトロン星人に関しては本当人気がある作品みたいですね。
いやー、やっぱりちゃぶ台に夕焼けにね、
うん、
まあキーワードがいくつかありますね。
グリコのおまけ食玩でもね再現されてましたね。
あー、タイムスリップグリコ、
はい、
よくできてましたね。
できてました、うん、第8話の狙われた街、これは実相寺昭雄監督で脚本家の金城哲夫さんが手掛けられた作品ですけれども、これご覧になりました最近。
当たり前じゃないですか。
どうでした、
この番組のためにね、またさらにまた見たりもしましたけれどもね、時々見返すストーリーでもあるんです。すごくね、
はい、
かっこいいの。もうなんかアナウンサーとしてこのボキャブラリーはどうかと思いますが、映像センス、
うん、
演出のセンス、
うん、
脚本、かなりレベルが高いですよね。メトロン星人第8話狙われた街はね、
うん、
今見てもよくできてますね。
よくできてましたね、うん、で編集がとても大胆で、
そう、
あんまりねこう過剰に物を語らずにサクサクサクサクテンポよくこうストーリーが展開していくのが今見ても心地よかったです ね。
まあ当時のねアングラ演劇の要素なんかも多分に取り入れてるとは思うんですけれども、
うん、
今見てもいや当時ね、
うん、
映像は本当に実相寺さんはね、
うん、
練りに練って作ってると思うんですよね。もう子供向けとか、
うん、
もうあるいはおもちゃがどうかとか、もうそんなもうレベルじゃないですよね。芸術作品として作ってますよね。
ねえ、
うん、
あれはなんだっけ、医療センターみたいなシーンのね背景が幾何学的な丸い模様のこうツートンカラーの背景なんですよ。ああいうところなんかこう近未来的だし不思議な空間演出でした ね。で空間に対するこだわりといえばですね、実相寺さんがウルトラマンを描いた東京の舞台というのをずっと本に書いてらっしゃるんですけど、
ほう
その中でね、よく来たもんだ宇宙人、ちゃぶ台の前にメトロン星人という、文章があって、なんでつまり和室なんですよね。
確かに
ダンとメトロン星人の対決を畳の部屋にした理由、
お
これはね明確に言われてないんですけれども、なんとか和風というか畳の部屋を出したかったのだと書いてあります。
畳優先、
はい、 というのはですね、これご存知の方も多いかもしれないんですけど、あのウルトラシリーズというのは当初海外に輸出する計画があったそうですね。
あ、らしいですね。
うん、なのであまりこう和風というものをですね意識させないようにという指示が局側からあったらしいのですが、うんうんうん、そのタブーを、実相寺さんとしては破りたかったというのがどうもあっていたらしいです。禁止まではいかないんだけれども、みんなあのそれは避けて通っていたんだけれども、自分としてはなんというか和風というか畳の部屋を出したかったと、うん、そういうことで出して、画面では本人がおっしゃってるんですよ、さして面白くもない結果だったがセットでは初めて宇宙人が畳の間に座ったので痛く珍妙に見えたと実装したおかけになられてます。
いやー、シュールですよね。
シュールなんだよね、うん、でスタッフも笑いだし仕事にならなかったことを覚えていると
そうなんだ。
だってあんなちゃぶ台挟んで会話してるシーンなんて、それまでのっていうか、まあ斬新ですよね、考えられないもんね、うん、
確かに。
で襖振ってあげた宇宙船でだったでしょ。
だってね、20年後25年後の未来を描いているはずなのに、うん、そこにアパートの4畳半ね、うん、ちゃぶ台を出すっていうのはね、逆行してますもんね、未来派志向のウルトラセブンとはね。
ねえ、うん、しかも思うんですけど、あの当時やっぱり子供さんはどうしても特撮のシーンにこうやっぱり針が触れるし見たくなるじゃないですか。実に少ないじゃないですか、この回に関して言うと。
そうそう、
うん、UFO バックにわはははっとこう、うん、なんかお互いにこう、うん、わはははっとなって、うん、それでおしまいという ね、子供の人が、子供がその時見たらちょっとがっかりしたかもしれないね。
そうですね、当時はね、子供向けでは。あ、確かにね、僕もね、大人になってからこの狙われた街についてはちょっと評価が上がったような気がしますね。
それにほら、洗脳の道具がタバコだったでしょ、うん、
タバコでした。
子供タバコ吸わんわけやから、うんうん、そこに恐怖ってあんまり感じないじゃない。
まあ確かに
ねどうせ吸わんし、うん、洗脳されんよねっていうね、そういう意味での恐怖心の感じ方ってずいぶん違ったかもしれませんけどね。
ただあのメトロン の、あのピカピカ光るあの体は綺麗でしたね。あれは子供心にもなんだかときめくものがありました ね
ときめきました、うん、あのぬめっとした感じも。
そうそうそうそう、
あ、なるほどね。あのデザインもシュールだもんね、
う
ん、
いやかっこいいですよ。
かっこいいですよね、うん。さて、ここで1曲用意いたしましたよ、ウルトラセブンの CD からなんですけども、この、メトロン星人の回で覚えてますか、ダンとアンヌが喫茶店で張り込みをするんです。
タバコの自動販売機を、ね、うん、見張ってましたね。
今考えるととてつもなく古い感じの自動販売機ですけども、うんうん、その見張っている喫茶店で流れていた BGM をお聴きいただきましょう。冬木徹さんの世界ね、なんともこうクラシック音楽ですよね、これは。
いや、なんていうか、なんなんでしょうね。
なんなんでしょうね。
本当に喫茶店で流れてそうな曲でしたね。
ですよね。でこのシーンにアンヌさんのこう、うん、アップのシーンがね、入っていたりとかして、うん、胸をときめかせた
方も多い。アンヌさんはおしゃれでしたね。いろんなヘアスタイルを楽しんでらして、設定として、通常の OL よりもちょっとお給料が多くて、うん、ファッションを楽しんでいる現代的な女性という設定があったんでしょ。
ほ
う、それであのいろんなカツラとかウィッグをね、つけて、結構おしゃれに演出されてたというね、うん、話をどっかで聞くか読むかしましたけど ね、
うん、なんかこう当時の風俗もこう結構フィルムの中で残っていてね、うん、懐かしいとお感じになる方も多いかもしれない
。未来の話のはずなんですけれども ね、
うん、だけどお前撮ってるのはやっぱあの時代彷彿するよね。
70年代ですからね、
はい、もちろん私はあの白黒でしか見ておりませんでしたけど、
う
ん、
あ、違うか、60年代か、
60年代ですよ、昭和42年ですから、はい、まだうちは昭和45年ぐらいだったかな、カラーテレビになったのは。
ああ、そうですか。
はい、遅かったですからね。これカラー作品でしたけど、当時はもうまだまだ白黒でしたよ。
うちはね、ウルトラマンエースからですね、カラーになったのはね。
覚えてますか。
覚えてますよ。だから帰ってきたウルトラマンをね、当時は私は神奈川県の相模原に住んでましたけれども、帰ってきたウルトラマンのカラータイマーが青から赤になるのがわからないね、分からないから近所の友達の家にね、見に行ってたんですよ、ウルトラマンを。そういう子がすごく多かった。当時僕はね3歳から4歳でしたけどね、多分うちの父親はそれが恥ずかしいからカラーテレビを買ったと思うんですね。
まんまと載せられてるじゃないですか。
でそういう家庭がすごく多かったと思うんですよ。いやだからね、まあ、今あのテレビはデジタル化って言ってますけれども、うん、カラーテレビ、白黒からカラーテレビっていうのはもうデジタル化以上のインパクトがあって、うん、でも ウルトラマンが果たしたカラーテレビ買い替え需要の効果というのは、うん、とんでもないものがあったと思います ね
白黒テレビでは青なのか赤なのかってわからないですからね。
わからない、
点滅したらわかりますけどね。ちなみにうちはね、あの帰ってきたウルトラマンからカラーだった記憶があります。
まあ、
タッコングが妙に怖かったですもん。
タッコングが、
はい、あの親戚に電気屋さんがいて、うん、買ったんですよ。そういう事情がないとなかなかね。まだほら小学校のテレビだって観音開きのね白黒テレビばっかりでしたからね。
あ、そうでしたね。あの どうかすると FM ラジオが入るようなね、
そうテレビね、ロータリー式のチャンネルなんですよ。だけどなんで私がそのウルトラマンのその、うん、登場シーンのあの妙な光彩光の加減にこう針が触れるかっていうと、やっぱそこでのカラー体験が極めて大きいと思いますね。
あ、それはありますね。はい、あるある、
うん、うわこんな綺麗な映像色だったんだと思ったインパクトって40年経った今でもやっぱり残ってますもん。
ありますね。
さて、いろんな視聴者の皆さんにですねインパクトを残した作品があると思うんですが、時間もだんだんなくなってきましたけれども、もう一つ取り上げたいと思っているのがガッツ星人。これは2話連続だったんです、はい、第39話40話セブン暗殺計画前編後編と分かれて放送されました。これも非常にあのファンの多い方、ファンの多い作品ですよね。
あのオウムみたいな顔をしているね、ガッツ星人ね、
鳥系のね、
この人がですね非常にいたけだかといいますか、うん、自信たっぷりなんですね、
うん、我々は負けたことがない、ね、
負けたことがない、ね、で、ウルトラセブンはかウルトラ警備隊の団であるというのもいち早く調べがついちゃうわけですね、
で結構分析してるんですよね、弱点とかをね。
で、ガッツ星人同士でね、うん、では団を倒せばいいじゃないかって、ね、言うわけですね、それでは意味がないっていうわけですね、ウルトラセブンを倒すことで、地球人にもう非常に精神的なダメージを与えることができる、
うんうん、
でしかもウルトラセブンを貼り付けにして、
はい、
捕獲に成功するわけですよね。
見せしめですよね、
ですぐ倒しちゃえばいいのに、
はい、
明け方とともに処刑するぞという。
そこです、私も気になったのは、ね、なぜすぐ処刑しなかったんですかね。
それは地球人に精神的なダメージを与えるためですよね。
はあ、なるほど、僕なんであんな猶予をわざわざ与えたのかっていうのが疑問でならなかったですね。
はあ、いやもうガッツ星人はですね、もう完膚なきまでに、もう精神的にも肉体的にも地球人をもう叩きのめす、ね、そのためにはそこまで見せつけようという。
あ、なるほど。
血も涙もないくちばしはあるけれどぐらいですね。
仮面ライダーのショッカーはもう最初の段取りからちょっと狂ってましたけども、ガッツ星人の場合は爪が甘い感じでしたね。
そうですね、ちょっとなんだかこう自信がありすぎたってことでしょうね、ガッツさんはね。
ガッツさんはねやっぱりダメだね、
うん、
石橋叩いてきっちり計画を練っていかないとね。
そこなんですよね。まあ、そこへ行くとメトロン星人の方はですね、
はい、
第8話の狙われた街で、うん、セブンのアイスラッガーでやられちゃったかと思ったら、
はい、
実はやられてなくて、
うん、
潜伏していた、
はい、
その後も30年40年、
うん、
地球に北川町に住み続けていたという驚きのエピソードが後に語られることになりましたね、
はい、それを私は知らなくて村山さんから聞いて慌てて DVD で見ましたよ。
ウルトラマンマックスで、
はい、
これは当時ねかなり話題になった。しかもあの人が監督しているという、
うん、同じ実相寺さんがやってるっていうんじゃないですか。
すごいですね。
ね。
しかも最後マックスと戦わずに、
うん、
ね、地球人は別にメトロンが何とかしなくても勝手に滅んでくれるからって言って、で巨大化した後夕焼けの地球の街を、
うん、
北川町の街を見て、
うん、
綺麗だなって言って、
うん、
そのまま円盤で星に帰っちゃうというね、うん、
あれはやっぱりどうでしょう、歴史的にメトロンが特別視されているからこそできた作品のような気もしますね。
そうですね、
あれもやっぱり戦うシーンがないんですよね。
ないですよね、いや全くなかったもんね、
うん、
ウルトラセブンのメトロンは一応セブンに やられちゃってるんだけれど、
ええ、
マックスの方は、
うん、
マックス手まで振ってましたからね。
そう
バイバイつって、
そして最後に人類に対するなんていうんですか、こう信頼感のなさみたいな継承で終わるというあのまたシュールさがね。
シュールでしたね、
本当に言えなかったですね、
ところで林田さん、
はいはい、あ、お、あら
25分も経ってるじゃないですか。
あら、これはねちょっと、あら、私が愛したウルトラセブンの話もしようと思ってたのよ。はささんね、これね、DVD こうだとよ、これ。
いくら
?9000 何本、1万円近くしたんですよ、これ。これ買って、喋らんまま終わるわけにいかんよ。
というわけで、はい、今週で終わる予定でしたウルトラセブン話でございますけれども来週に持ち越しで
今度5回目、
やっぱね、
はい、
まあ、ガンダムの時もそうでしたけれどもね、はい、いやガンダムの時は、無理して終わったんですよ、
4回で。そうですそうです。
いや本当はもっと喋りたいことあったんだけれども、セブンもちょっと、ね、終わらないですね話がね。
終わらないしお金も使ってるしねということでじゃあまた来週も、ウルトラセブンパート5ということでお付き合いをお願いしたいと、
は
い、
そうですね、ではちょっと私たちもですね仕切り直しをしたいのでちょっとここでジングルを、はいね、お願いしますよ。
下校の時刻になりました。
ご庁内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今週のプレゼントです。
先週に引き続きまして低燃費少女ハイジグッズをお一人様に差し上げます。キーワードはハイジってことで NBC のホームページを開いてキカラジのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますからご応募ください。長崎佐賀にお住まいの方でなくても大丈夫です。応募していただいて構いません。なるべくたくさんの方に応募していただきたいと思ってますのでよろしくどうぞ。
ワイワイ貿易ではただいま新商品が続々入荷中。話題沸騰のキャラクター低燃費少女ハイジグッズが次々に入荷中。さらにワンピースやマイケルジャクソングッズなどなどチェックしておきたい商品がいっぱい。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
さて来週以降でございますけれども少なくとも来週はウルトラセブン、
はい、はい、5ですね。もう5回目、
5回目ですね。まあ私の愛したウルトラセブンというですね、はい、なかなかよくできたドラマがございました。
市川新先生の本ですよこれは。
郷土が誇る、
はい、
市川新先生でございますよ。
ええ、
まあ、そのあたりのお話をちょっとしたいなということでございますね。一応来週がセブンの最終回の予定です。
はい、で Q シート上はですねもうここ何週間もですね次のテーマはあの青い炎っていうふうに書いてあるんですよ。
島本和彦先生のですね、はい、青い炎という現在進行形の現在コミックス4巻まで出ているストーリーがございますが、うん、これが非常にですね、うん、キカラジメイトの皆さんは読まなければいけない内容になってますので、
はい
はい、
面白い内容です。これに再来週あたりは行きたいと思っております。
本当ね、
行ければいいけど。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
はい、番組ホームページそれからツイッター上でも、まあ、いろんなこと書いてますのでよかったら皆さんも一緒に遊んでください。お別れの時間、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。